8ページ、岡谷市民病院ホスピタルポ。岡谷市民病院の医療現場から市民に役立つ関連情報を定期的にお送りします。岡谷市民病院ホスピタルポ、ナンバー69。生活習慣の乱れにご用心、自身の血糖値を把握し、糖尿病を予防しよう。現代の国民病とも呼ばれる糖尿病は、日本人の5人から6人に1人が罹患もしくはその予備軍とされており、現代社会では食生活、生活リズムが乱れ、高血糖になりやすい環境であることから、血糖が健康に与える影響を意識し、早い段階から対策を行うことが大切です。そこで今回は、糖尿病、内分泌、代謝内科の田中医師に、糖尿病と関わりの深い血糖についてお話を伺います。血糖とは、血液中に含まれるブドウ糖のことで、血液 100ml、1dl 中にブドウ糖が何 mg 含まれているかを表します。食事で摂取した炭水化物などが消化吸収されると、ブドウ糖に変換され、血液に入り血糖値が上昇するため、食前と食後で数値は変動します。一般的に空腹時、10時間以上食事をとっていない状態の正常値は70から 110mg パーデシリットルになりますが、食事をとるなどしてこの数値より高くなると、膵臓から分泌されるインスリンと呼ばれるホルモンの働きによって、ブドウ糖は細胞内に取り込まれ、エネルギー源として利用されるほか、余ったブドウ糖はグリコーゲンや中性脂肪に変換され、体内に蓄えられるため、血糖値は下がり、食後2時間程度で、140mg パーデシリットルまで低下します。また、運動や食事を取らないなどで、血糖値が低下すると、肝臓や筋肉に蓄えられたグリコーゲンや中性脂肪がブドウ糖に分解され、低血糖にならないように調整されます。低血糖と高血糖について、血糖値が必要以上に低くなることを低血糖、空腹時で 70mg パーデシリットル以下と言い、震えや動悸、意識低下や昏睡を引き起こすほか、認知症を発症するリスクも高くなります。極端な食事制限や過剰な運動、糖尿病患者等が使用する血糖降下薬の効きすぎなどが原因で生じる場合が多いです。一方で、2型糖尿病や体糖脳異常、空腹時の血糖値が正常値と糖尿病の数値の間にある状態、糖尿病予備群や境界型糖尿病とも呼ばれる、の発病によって血糖値が下がらない状態が続くことを、高血糖、空腹時で 110mg パーデシリットル以上、食後2時間で 140mg パーデシリットル以上と言います。高血糖状態では、血管を傷つけ動脈硬化を引き起こし、脳梗塞や心筋梗塞などの合併症を併発するほか、癌の発生率も高くなります。血糖値 200mg パーデシリットルを超えてくると、頻尿や喉が渇くなどの症状が見られますが、基本的に自覚症状が少なく、気づいた時には病状が進行してしまっていることもあります。高血糖の原因としては、遺伝的な要因と生活習慣の乱れが挙げられます。高血糖を招きやすい生活習慣とは、不規則で栄養が偏った食生活、運動不足やストレスのためすぎなどが挙げられ、このような生活習慣が持続すると、インスリンの働きが悪くなり、高血糖になりやすいため、 まずは健康診断などで自身の血糖値を把握し、血糖値を正常に保つことが重要です。血糖値を正常に保つポイントは、炭水化物、糖質を取りすぎないことが大切で、食事の際にそのまま飲み込まずによく噛むなどして食べ過ぎに気をつけるほか、一部のお菓子や清涼飲料水には糖質が多く含まれているため、こうした食品の取りすぎに十分注意しましょう。また、空腹の状態が長いほど炭水化物などの吸収効率が高まり、血糖値が急上昇しやすいため、1日3食を規則正しく食べることが大切です。食物繊維には血糖値の上昇を抑える働きがあるので、食事の際は野菜から摂取するなど、食べる順番を工夫しましょう。このほか、有酸素運動を行うことも大切で、有酸素運動はストレス発散や代謝を高め、インスリンの働きを良くする効果があります。1日30分ほど散歩するだけでも効果があるので、継続して行いましょう。市民の皆さんへ一言、高血糖の状態が長引くと糖尿病の発症リスクが高まるほか、低すぎても体調に悪影響を及ぼすため、日頃の生活習慣に気をつけ、血糖値を正常な範囲に保つよう努力しましょう。2月17日土曜日にカノラホールで糖尿病をテーマに市民公開講座を開催します。講演前に希望者へ血糖値の測定を行いますので、自身の血糖値を知り、糖尿病に対する知識を深めましょう。糖尿病、内分泌、代謝内科、田中博樹医師のプロフィール。日本大学医学部卒業後、信州大学医学部附属病院などを経て、令和3年4月に岡谷市民病院に着任。休日は子供と過ごすことが多く、家族との時間を大切にしている。写真があります。田中医師が白衣を着て座り、両手を組みながらにこやかにお話ししている姿です。写真の説明終わり。問い合わせ、岡谷市民病院、電話238000。
9ページから11ページ、インフォメーション、今月のお知らせ。新型コロナワクチン接種について。新型コロナワクチン、令和5年秋開始接種は、生後6ヶ月以上のすべての人が対象ですが、重症化を減らす目的のもと、接種を実施しています。接種期間は、令和6年3月末までとなり、オミクロン株、XBB.1.5 に対応した一価ワクチンを1人1回接種します。12歳以上、65歳未満の人へ、接種を希望する場合は、接種券の発行申請が必要です。接種を希望する人は、令和5年秋開始接種の接種券を発行しますので、新型コロナウイルス感染症対策室窓口、または岡谷市ホームページ内の電子申請から接種券発行申請をしてください。申請後、順次接種券を送付します。個別接種のご案内。1月より個別接種のみとなっています。接種を希望する人は、接種を実施している各医療機関へ直接接種予約の電話をしてください。ワクチン接種の実施医療機関は、次の QR コードから、または市ホームページにてご確認ください。なお、集団接種は令和5年12月をもって終了しました。ホームページ電子申請はこちらと QR コードが載っています。乳幼児、小児の接種について、12歳未満の乳幼児と小児の接種の申し込みは、新型コロナウイルス感染症対策室へお問い合わせください。 電話にて日程調整し、受付が完了したら接種券をお送りします。新型コロナウイルスワクチンの予防接種を受けることは強制ではありません。予防接種による効果と副反応のリスクの双方をご理解の上で、自らの意思で接種を受けてください。問い合わせ、新型コロナウイルス感染症対策室、電話 0570-007-055。 お知らせ、令和6年度の授業をお話しする市政懇談会を開催します。令和6年度に取り組む各種事業について説明を行いますので、ご都合の良い会場に参加いただき、ご意見をお聞かせください。開催日、時間、会場の順にお伝えします。5件あります。 1.2月15日木曜日午後7時から、会場港公民館。2月16日金曜日午後7時から、会場カノラホール小ホール。手話要約筆記あり。3.2月19日月曜日午後7時から、会場川岸公民館。4.2月22日木曜日午後7時から、会場おさち公民館。5.2月23日金曜日祝日午後1時30分から、会場イルフプラザカルチャーセンター。市政懇談会の模様はシルキーチャンネル、市ホームページ、 YouTube でもご覧いただけます。シルキーチャンネル特別番組、放送日3月1日金曜日から15日金曜日、放送時間午前10時から午後3時から午後7時から。なお3月4日から6日予定は午後7時からのみ放送します。3月7日から10日予定は午前10時からと午後3時から放送します。問い合わせ、秘書広報課、内線1366。現行日曜がん検診のお知らせ。本年度最後の市民がん検診、35歳以上です。まだ受診していない人は、この機会にぜひ受診しましょう。がんは日本人の死因の第1位で、死亡数は年々増加傾向にあります。しかし、治療法の進歩によって早期発見、早期治療で治せるがんも増えてきています。がんは自覚症状がないまま進行していきますので、気づいた時には手遅れということもあります。定期的に検診を受けることがとても大切です。日時、2月18日日曜日午前9時から11時30分。場所、岡谷市保健センター。1回研修室。対象、令和6年3月までに35歳以上の人。検診項目、3件あります。1、大腸がん検診。大腸に潰瘍やポリープ、がんがあると出血することがあります。排出された便に血液の反応があるかどうかを調べ、出血の有無を確かめます。自己負担金520円。なお、70歳以上、生活保護、市民税非課税世帯の人は無料。2、胃がん検診、X 線。バリウム、造影剤を飲んで、胃を X 線撮影します。胃がんのほか、潰瘍やポリープなどを発見できます。自己負担金、1260円。なお、70歳以上、生活保護、市民税非課税世帯の人は無料。3、肺がん検診、CT。CT で肺を輪切りにしたような画像を撮影します。精細な肺全体の画像が得られるため、肺がんのほか、肺機種、心臓や血管の動脈硬化像なども発見できます。自己負担金、3670円。免除対象外。定員、各検診とも30名程度。申し込み、 2月6日火曜日までに電話で希望の時間をご予約ください。定員になり次第締め切ります。問い合わせ健康推進課内線1183。お知らせ、物価高騰対策、子育て世帯、低所得世帯に対して給付金を支給します。電気、ガス代や食料などの物価高騰などに影響を受ける子育て世帯、住民税非課税世帯などに対して給付金を支給します。2件あります。1、岡谷市子育て世帯価格高騰対策支援給付金。対象者1、令和5年12月1日現在、市内に住民登録されている、令和5年度に18歳に達するまでの児童。2、1以外で令和6年2月29日までに生まれた児童、新生児及び転入児童、令和5年度に18歳に達する児童。支給額、児童1人当たり一律1万円、1回限り。申請方法、1、児童手当受給者世帯で高校生以下の子どもは、児童手当の振込口座を活用し、プッシュ型で支給、申請手続き不要。2、次に該当する人は、申請書に必要書類を添付して提出。基準日、令和5年12月1日時点で、岡谷市に対象児童の住民票があり、高校生相当の児童のみ養育する主たる生計維持者。対象者2の児童の基準日における主たる生計維持者。対象者1、2の児童手当受給者、公務員に限る。申請期限3月15日金曜日。問い合わせ子ども課内線1261。2、住民税非課税世帯などに対する給付金。対象世帯、次の1、2のいずれかに当てはまる世帯。1、住民税非課税世帯。世帯全員の令和5年度住民税が非課税の世帯。2、家計急変世帯。令和5年1月から12月の収入が減少し、1と同様の水準にあると認められる世帯。支給額、1世帯あたり7万円。申請方法、1、住民税非課税世帯。1、市からお知らせ通知が届いた場合、申請手続き不要。令和5年度給付金3万円受取口座支給。2、市から確認書、一部申請書が届いた場合、確認書、一部申請書に必要書類を添付して提出。2、家計急変世帯、申請書に必要書類を添付して提出。申請期限、3月15日金曜日。問い合わせ、社会福祉課、内線1251、1222。お知らせ、岡谷市農業シンポジウムを開催します。農業者の高齢化や後継者不足などによる有給農地の拡大が課題とされていますが、解消するためにはどんな手段があるのでしょうか。今回のシンポジウムはこの有給農地の活用方法についての講演となります。有効な有給農地の活用方法やコツを学びましょう。演題、有給農地で地産地消を考える。日時、2月10日土曜日午後2時から3時30分。会場、1時30分。場所、カノラホール、小ホール。講師、長野県農政部農村振興課地域営農係長、星川道也さん。聴講無料、申し込み不要。問い合わせ、農林水産課、内線1487。 お知らせ。第73回社会を明るくする運動作文コンテスト入賞者を紹介します。社会を明るくする運動は、犯罪や非行の防止や犯罪や非行をした人たちの更生について理解を深め、犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動です。小学生の部、継承略、最優秀賞、林紗恵、及川賞、優秀賞、真沢雄二、新名賞、牛山柚穂、及川賞、畑哲平、上野原賞、入選、長崎春馬、新名賞、高島美久、及川賞、小口宗介、及川賞、宮坂美織、及川賞、浜綾乃、港賞、鈴木春菜、小幸賞、小室咲、小幸賞、横川ここみ、小幸賞、樋口いぶき、小幸賞。中学生の部、継承略、最優秀賞、西村理央、岡谷北部中、優秀賞、小林理央、岡谷南部中、藤森春乃、岡谷東部中、土田美子、岡谷東部中、入選、矢沢瑞希、岡谷北部中、小山芽衣沙、岡谷南部中、西村幸喜、岡谷西部中、斉藤ほのか、岡谷西部中、向山つぐみ、岡谷西部中、唐沢龍斗、岡谷西部中、小松理央、岡谷西部中、山田美奈美、岡谷西部中、綾野沙羅、岡谷西部中。問い合わせ、社会福祉課、内線1251。募集、令和6年度、会計年度任用職員募集。応募締め切り、2月13日火曜日。雇用期間、4月1日から令和7年3月31日。丸1から丸17までありますまる1、職種、補助事務員、業務内容、主に窓口受付業務及び一般事務、資格など、主にパソコン操作のできる人、普通運転免許、勤務先、募集人数、問い合わせ、総務課2名、内線1551、危機管理室1名、内線1591、医療保険課1名、内線1186、商業観光課、岡谷太鼓道場1名、内線1455、土木課1名、内線1320、水道課1名、内線1411、教育総務課、市内小中学校若干名、内線1218、図書館若干名、電話2220311。丸一の補助事務員の業務内容、必要な資格、勤務時間などは担当課によって異なります。応募問い合わせは各担当課までお願いします。丸二、職種、専門看護師、勤務先社会福祉課、業務内容、障害支援区分認定調査業務、募集人数若干名、勤務時間午前9時から午後5時15分のうち5時間45分、資格など看護師または保健師、担当問い合わせ社会福祉課、内線1252。 3. 職種、専門相談員、勤務先、社会福祉課、業務内容、生活福祉に関わる相談業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前9時から午後5時15分のうち5時間45分、資格など、特になし、担当問い合わせ、社会福祉課、内線、1258。4. 職種、専門相談員、勤務先、社会福祉課、業務内容、一人親自立支援に関わる相談業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前9時から午後5時15分のうち5時間45分、資格など、特になし、担当問い合わせ、社会福祉課、内線、1258。5. 職種、専門、保健師、看護師等。勤務先、介護福祉課。業務内容、高齢者対象の相談支援、介護予防ケアマネジメント業務。募集人数、若干名。勤務時間、午前9時から午後3時45分。資格など、パソコン操作のできる人、普通運転免許。担当問い合わせ、介護福祉課、内線、1281。6. 職種、補助保育士、勤務先、市内保育園。業務内容、保育園での保育補助。募集人数、若干名。勤務時間、午前8時30分から午後4時15分。週5日または週3日勤務。資格など、保育士、幼稚園、小学校、養護学校教諭の普通免許証取得者も可。担当問い合わせ、子ども課、内線、1262。7. 職種、長時間保育補助員、勤務先、市内保育園。業務内容、朝夕の保育補助。募集人数、若干名。勤務時間、午前7時30分から8時30分、午後4時から7時30分。資格など、朝夕ともに勤務可能で、保育に関心のある人。担当問い合わせ、子ども課、内線、1262。8. 職種、補助調理員、勤務先、市内保育園。業務内容、保育園での調理業務、栄養業務補助。募集人数、若干名。勤務時間、1. 午前8時30分から午後4時15分。2. 午前8時30分から午後2時。資格など、特になし。栄養士、調理師、免許取得者は考慮。担当問い合わせ、子ども課、内線、1262。9. 職種、補助保育士、勤務先、子ども発達支援センター。業務内容、子ども発達支援センター療育全般。募集人数、1名。勤務時間、午前8時30分から午後4時。資格など、保育士、幼稚園、小学校、養護学校教諭の普通免許証取得者も可。担当問い合わせ、子ども課、内線、1266。10. 職種、専門保健師、勤務先、健康推進課。業務内容、母子保健業務、予防接種関連業務、特定保健指導業務、健康教育、健康相談など。募集人数、若干名。勤務時間、午前8時30分から 午後4時。資格など、パソコン操作のできる人、普通運転免許、行政保健師経験あればなおか。担当、問い合わせ、健康推進課、内線1164。11、職種、専門調理員、勤務先、市内小中学校、業務内容、小中学校の給食調理業務、募集人数、若干名、勤務時間、午前8時30分から午後4時15分、資格など、普段料理をしている人、体力に自信のある人、担当問い合わせ、教育総務課、内線1218。12、職種、特別支援教育支援員、4時間勤務。勤務先、市内小中学校。業務内容、小中学校の特別支援を要する児童生徒の介助、支援。募集人数、若干名。勤務時間、午前8時から午後4時のうち4時間。資格など、普通運転免許。担当問い合わせ、教育総務課、内線1219。13、職種、学童クラブ、指導員、専門。勤務先、市内小学校学童クラブ。業務内容、学童クラブ児童の生活指導、入退所手続き、事務、運営全般。募集人数、若干名。勤務時間、1、学校登校日、午後1時30分から6時45分。2、学校休業日、午前7時45分から午後6時45分のうち6時間。交代制の土曜勤務あり。資格など、教員免許取得者または保育士。担当問い合わせ、教育総務課、内線1213。14、職種、学童クラブ、補助指導員。勤務先、市内小学校学童クラブ。業務内容、学童クラブ児童の生活指導、ほか補助業務。募集人数、若干名。勤務時間、1、学校登校日、午後2時30分から6時45分のうち3時間。2、学校休業日、午前7時45分から午後6時45分のうち6時間。交代制の土曜勤務あり。資格など、児童の指導に知識と経験のある人、または関心のある人。担当問い合わせ、教育総務課、内線1213。15、職種、専門司書、勤務先図書館。業務内容、図書館司書業務、読書普及活動業務全般。募集人数、若干名。勤務時間、午前9時から午後6時30分のうち5時間45分。資格など、司書資格、パソコン操作のできる人、普通運転免許。担当問い合わせ、図書館、電話、22-2031。16、職種、補助業務員、勤務先、図書館。業務内容、施設管理、営善、ボイラー管理等。募集人数、1名。勤務時間、午前8時30分から午後3時。資格など、普通運転免許。担当問い合わせ、図書館、電話22-2031。17、職種、補助専任教員。勤務先、看護専門学校。業務内容、看護教育に関する専任教員業務。 募集人数2名、勤務時間午前8時30分から午後4時、資格など、看護師免許を有し、保健師、助産師、看護師として実務に5年以上従事した、看護教員養成講習会の受講修了者、専任教員の実務経験者、担当問い合わせ、看護専門学校、電話235030。詳細は岡谷市ホームページまたはハローワーク情報をご覧いただくか、各担当課にお問い合わせください。
12ページから14ページインフォメーション。今月のお知らせ、地県民税所得税の申告相談が始まります。所得の申告はお早めに。申告期間2月16日金曜日から3月15日金曜日。この申告は市県民税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを算出する基礎となるほか、各種届けで申請に必要な税関係証明書を交付する場合の重要な資料となります。1. あなたは申告が必要？それとも不要？令和6年1月1日現在、岡谷市に在住の人は、次を参考に市県民税の申告が必要かどうかをご確認ください。市県民税の申告をしなくてもよい人、4項目あります。1. 令和5年分の所得税の確定申告書を提出する人。なお、所得税の確定申告が市県民税の申告を兼ねています。2. 一箇所からの給与所得のみで年末調整済みの人。3. 公的年金以外に収入がなく、1、2のどちらかに当てはまる人。1. 65歳以上で公的年金収入額合計が 151.5 万円以下の人。2. 65歳未満で公的年金収入額合計が 101.5 万円以下の人。なお、市県民税は非課税となります。4. 令和5年中の収入がない、または遺族障害年金、失業給付金、児童扶養手当などの非課税収入のみで、家族の年末調整、確定申告などで扶養親族となる人。市県民税の申告が必要な人。3項目あります。1. 給与・公的年金以外の収入があり、所得税の納税や還付がない人。2. 令和5年中の収入がない、または遺族・障害年金、失業給付金、児童扶養手当などの非課税収入のみで、家族の年末調整・確定申告などで扶養親族になっていない人。なお、収入がない旨の申告が必要です。申告により、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減対象になる場合があります。3. 公的年金を受給している人は、次のフローチャートを参考にしてください。フローチャートを読んでいきます。公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下である。はい、いいえ。いいえの方は所得税の確定申告が必要です。はいの方は次に、公的年金等以外に申告する所得は20万円以下である。はい、いいえ。いいえの方は所得税の確定申告が必要です。はいの方は次に、扶養親族、生命保険料、医療費などの控除を申告すると所得税が還付になる。はい、いいえ。はいの方は所得税の確定申告が必要です。いいえの方は次のいずれかに当てはまるときは市県民税の申告が必要です。1. 公的年金等に関わる雑所得のみがある人で、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、源泉徴収票に載っていない扶養控除や配偶者特別控除などの適用を受けるとき。2. 公的年金等に関わる雑所得以外の所得があるとき。2. 申告の仕方。 次のいずれかの方法で申告書を提出しましょう。所得税の確定申告をする。e-tax、郵送、持参にて諏訪税務署へ提出。次の諏訪税務署からのお知らせを参照。諏訪税務署からのお知らせ。確定申告には、自分のスマホ、パソコンから国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用する e-tax が便利です。確定申告会場に出向かずに、自宅から申告書を提出できます。また、マイナポータル連携を利用すると、確定申告書の該当項目が自動入力されるため、寄付金受領証明書や医療費通知情報などを入力する手間が不要です。給与所得の源泉徴収票なども自動入力の対象です。マイナポータル連携をご利用ください。確定申告については、国税庁ホームページ、確定申告特集をご覧ください。QR コードがあります。e-tax 作成コーナーの操作に関する問い合わせ、祝日を除く月曜日から金曜日、e-tax 作成コーナーヘルプデスク、電話 0570-01-5901、所得税、個人消費税、贈与税の確定申告会場を開設します。開設期間、2月16日金曜日から3月15日金曜日。なお、土曜日、日曜日、祝日除く。受付時間、午前8時30分から午後4時。相談開始、午前9時から。会場、諏訪税務署。入場には次の方法により発行される入場整理券が必要です。1、国税庁 LINE 公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行。国税庁 LINE 公式アカウントの QR コードがあります。2、各会場で当日配布。配布状況により相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。なお、確定申告会場ではスマホ申告を基本とした相談体制をとっています。また、マイナンバーカードを利用して申告する場合は、合わせてカード作成時に登録したパスワード、1、数字4桁、プラス、2、英数字6から16桁もご用意ください。なお、必要書類が不足している場合には、確定申告ができません。事前に、国税庁ホームページなどで必要書類をご確認の上、お越しください。問い合わせ、諏訪税務署、電話 521390、自動音声案内。試験民税の申告をする。郵送、持参にて、岡谷市税務課へ提出。試験民税の申告書は税務課窓口に用意してあります。郵送での対応も可能ですので、希望する人は税務課までご連絡ください。また、市ホームページからもダウンロードできます。岡谷市の申告相談会を利用する。申告会場へお越しください。会場、市役所9階大会議室。受付時間、午前8時30分から午後3時30分。なお、市役所庁舎の管理保安上、午前8時前は入庁できません。お願い、申告期間中の混雑緩和のため、できるだけお住まいの地区割の日にお越しください。正午から午後1時までは受付を制限します。お住まいの地区割の日を読みます。2月16日金曜日、下浜区。2月19日月曜日、荒屋敷区、小口区。2月20日火曜日、西堀区。2月21日水曜日、真下区。2月22日木曜日、小口区、上浜区。2月26日月曜日、及川区。2月27日火曜日、岡谷区。2月28日水曜日、小坂区、花岡区。2月29日木曜日、三沢区、橋原区。3月1日金曜日、荒倉区、駒沢区、相沢区。3月4日月曜日、中谷区、 中村区、3月5日火曜日、東堀区、3月6日水曜日、横川区、東堀区、3月7日木曜日、今井区、3月8日金曜日、港地区、今井区、3月11日月曜日、港、川岸、小佐地区以外、3月12日火曜日、港、川岸、小佐地区以外、3月13日水曜日、川岸地区、3月14日木曜日、小佐地地区、3月15日金曜日、目安の地区割引に申告できない人。次の申告は岡谷市の申告会場でお受けできません。申告相談は諏訪税務署へお願いします。10項目あります。1. 土地や建物、株式、ゴルフ会員権など資産の売却や交換。2. 住宅借入金等特別控除の初年分の申告。3. 暗号資産、仮想通貨取引をした人の申告。4. 災害等による雑損控除の申告。5. 青色申告。6. 損失、繰越損失。7. 消費税、贈与税の申告。8. 準確定申告、死亡した人の申告。9. 外国人の申告。10. 可燃分の申告、令和4年分以前。問い合わせ、諏訪税務署。電話 521390 自動音声案内。税理士会による確定申告相談。先ほど読み上げた岡谷市の申告相談会の表のうち、2月16日金曜日から3月6日水曜日の日に同会場にて開催します。2月16日金曜日、下浜区。2月19日月曜日、荒屋敷区、小口区。2月20日火曜日、西堀区。2月21日水曜日、真下区。2月22日木曜日、小口区、上浜区。2月26日月曜日、及川区。2月27日火曜日、岡谷区。2月28日水曜日、大阪区、花岡区。2月29日木曜日、三沢区、橋原区。3月1日金曜日、荒倉区、駒沢区、藍沢区。3月4日月曜日、中谷区、中村区。3月5日火曜日、東堀区。3月6日水曜日、横川区、東堀区。受付時間、午前9時から正午、午後1時から3時。なお、受付は共通の窓口で行い、内容により振り分けます。受付でお申し出ください。また、収支内訳書や医療費控除の明細書の書き方などを相談できます。相談をお受けできない申告は、先ほど読み上げた通りです。e-tax、電子申請に挑戦してみよう。e-tax が利用できるパソコン、IC カードリーダーライター付きを会場に1台用意します。e-tax で確定申告したいけど、自宅で一人でやるのは不安という人など、チャレンジしてみませんか？なお、マイナンバーカードとカードを取得した際に設定したパスワードが必要です。申告する際必要なもの。6項目あります。1利用者識別番号の分かるもの、取得している人、確定申告のお知らせはがき、ID、パスワード方式の届け出完了通知など。なお、岡谷市から諏訪税務署宛に申告書の電子送信を行うために必要です。2. マイナンバーについての次の丸 ① 丸 ② のいずれか。丸 ① マイナンバーカード。丸 ②番号確認書類、通知カードなど、プラス、身元確認書類、運転免許証など。なお、申告者本人、不要とする配偶者、家族などのマイナンバーの記載が必要です。また、マイナンバーの記載がない申告書は、後日税務署から連絡がある場合があります。3. 還付金の振込先がわかるもの、所得税が還付となる人。4、筆記用具、ボールペンなど。5、所得、収入を証明する書類。令和5年中の所得が明らかになる資料。給与、公的年金などの源泉徴収票。報酬、一時所得、配当などの支払い調書。作成済みの収支内訳書。営業等、農業、不動産所得のある人、など。6、控除を証明する書類。令和5年中に支払った金額などがわかる資料。国民年金保険料、健康保険料、介護保険料の領収書など、生命保険料、地震保険料の各種控除証明書、作成済みの医療費控除の明細書、医療費通知、医療費のお知らせ。なお、人ごと、医療機関ごとに集計した明細書を作成していない場合、相談を受けられません。寄付金受領証明書など。以上、問い合わせ。税務課、内線、1121、1122、1125から1127。募集、市営住宅、入居者募集。受付期間、2月1日木曜日から7日水曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日日曜日除く。申し込み場所、長野県住宅供給公社岡谷管理センター都市計画課内。直通電話 78-3710。 抽選会、入居説明会、2月9日金曜日午後1時30分から3時市役所3階 301A 会議室。入居指定日4月1日月曜日。募集団地。なお、募集住宅は見学できます。日程や入居資格、提出書類など、詳しくはお問い合わせください。規模表示について、数字、室数、K、台所、DK、台所兼食事室、LDK、台所兼食事室兼居間、B、浴室、浴槽なし、Y、浴室、浴槽あり。注意、募集住戸は一部を除き、B、浴室、浴槽なしですが、全入居者が使用した浴槽で、新規入居者がそのまま引き継いで利用できる住戸もあります。なお、家賃は合算された所得額や同居者数により幅があります。また、裁量世帯、所得月額が158,001円から214,000円の世帯は、表記の家賃範囲ではありません。それでは、募集団地を読みます。団地名、学びが丘。所在地、赤羽に。建設年度、昭和53年。規模、3DKB。構造5階建て、募集階4階、募集戸数1、家賃17,900円から26,700円、駐車場3,700円、団地名中村 A1、所在地尾崎那宿保2、建設年度昭和56年、規模 3LDKB、構造3階建て、募集階3階、募集戸数1、家賃2万円から2万9800円、駐車場3500円。団地名中村 A2、所在地尾崎那宿保2、建設年度昭和56年、規模 3LDKB、構造3階建て、募集階3階、募集戸数1、家賃2万円から2万9800円。駐車場3500円。団地名小萩計1、所在地尾崎小萩2、建設年度昭和58年、規模 2DKB、 構造4階建て、募集階4階、募集戸数1、家賃17,400円から25,900円、駐車場3500円。団地名小萩計1、 所在地、尾幸小萩に、建設年度昭和58年、規模 3LDKB、構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃22,200円から33,100円、駐車場3,500円、団地名小萩圭さん、所在地尾幸小萩に、建設年度昭和61年、規模 3LDKB、構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃23,200円から34,600円、駐車場3,500円、団地名中村 C1、所在地尾幸那宿坊に、建設年度昭和63年、規模 3DKB、構造4階建て、募集会3階、募集個数1、家賃21,000円から31,400円、駐車場3,500円、団地名中村 C2、所在地尾幸那宿坊に、建設年度平成10年、規模 3DKB、構造4階建て、募集会4階、募集個数1、家賃28,900円から43,000円、駐車場3,500円、団地名中村 C2、所在地尾幸那宿坊に、建設年度平成10年、規模 1DKB 高齢者用、構造4階建て、募集会1階、募集個数1、家賃16,200円から24,100円、駐車場3,500円、単身入居可、団地名田中線、所在地田中町に、建設年度平成15年、規模 2DKY、構造4階建て、募集会4階、募集個数1、家賃21,000円から31,200円、駐車場3,500円、団地名鴨 A、 所在地鴨町に、建設年度昭和45年、規模 3KB、 構造7階建て、募集会1、3階、募集個数2、家賃11,500円から17,100円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居可、団地名鴨 B、 所在地鴨町に、建設年度昭和47年、規模 3KB、 構造8階建て、募集会2階、募集個数1、家賃13,000円から19,400円、駐車場4,000円、エレベーターあり、単身入居可、通年募集、団地名高尾 T2、 所在地川岸中1、建設年度昭和57年、規模 3LDKB、 構造3階建て、募集会2階、募集個数1、家賃23,000円から33,000円、駐車場2,400円、単身入居可、問い合わせ長野県住宅供給公社岡谷管理センター、電話783710。子育て世帯の入居を応援します。支援内容、通常の市営住宅には整備されていないユニットバス、給湯器、網戸を完備。募集期間、2月1日木曜日から16日金曜日。募集世帯、子育て世帯、なお、小学校終了前の子供、胎児含む、お一人以上含む世帯。募集住戸、小萩圭さん市営住宅、3階 4LDK。堂前市営住宅、3階 3DKB。募集個数、小萩圭さん2個、堂前1個。応募多数の場合は世帯状況などにより先行します。入居予定、令和6年4月。なお、詳しい募集案内や内覧希望などは都市計画課までお問い合わせください。 問い合わせ、都市計画課、内線 1337-1375。 お知らせ、いじめをなくすために子どもたちは頑張っています。市内の各小中学校では、学校からいじめをなくすため、子どもたち自らが考えた様々な活動を行っています。昨年7月に開催した、いじめ根絶子ども会議で作成した中学校ごとのメッセージをもとに、各学校で取り組んできました。この取り組みをまとめたものを市役所ロビーに掲示します。いじめをなくすための子どもたちの活動の様子をぜひご覧ください。期間、2月13日火曜日から3月1日金曜日。場所、市役所1階ロビー。いじめ根絶子ども会議の様子の写真があります。思いやり、自分も相手も大切にという標語が映し出され、それを見ながら子どもたちが話し合いをしている様子の写真です。問い合わせ、教育総務課、内線1219。健康一口メモ、ナンバー556。ノロウイルス感染症について。ノロウイルス感染症とは、秋から春にかけて流行するノロウイルスの感染を原因とする胃腸炎のことです。また、ノロウイルスは食中毒を引き起こすことでも知られています。症状は、ノロウイルスに感染して1から2日経過すると、吐き気、嘔吐、下痢といった消化器症状が現れます。発熱を伴うこともありますが軽度で、その他に腹痛、頭痛、寒気、筋肉痛、だるさ、喉の痛みなどが見られることもあります。通常はこれらの症状が1から2日ほど続き、後遺症なく自然に回復することがほとんどですが、乳幼児や高齢者などでは頻回な下痢と嘔吐によって、脱水症状に陥ることもあり、注意が必要です。ノロウイルスの主な感染経路は、経口感染です。ウイルスが付着した物品や飲食物、感染者の吐物や便などを介しても感染します。ノロウイルスは、牡蠣やアサリなどの二枚貝に多く潜んでいることもあり、十分に加熱せずに摂取すると感染する危険が高くなります。また、ウイルスが付着した調理者の手や、調理器具を介して飲食物にノロウイルスが付着することも感染の原因になります。ノロウイルスは感染力が非常に強く、ごく少量のウイルスが体内に侵入しただけで感染するため、注意が必要です。治療は、胃腸の調子を整える整腸剤、発熱に対する解熱剤などの薬物療法、脱水症状が強い場合は点滴治療といった対症療法が行われます。ノロウイルス感染症を予防するには、体内にノロウイルスを侵入させないことが大切です。1、牡蠣などの二枚貝は中心部まで85度 C から90度 C で90秒以上加熱してから食べましょう。湯通し程度の不十分な加熱ではウイルスの感染力は失われません。2、生鮮食品、野菜、果物などは十分に洗浄しましょう。3、トイレの後、調理をする際、食事の前にはしっかりと手を洗いましょう。4、手洗い後、使用するタオルなどは清潔なものを使用しましょう。身近に感染者がいる場合の予防方法は、流水と石鹸でこまめに手を洗い、マスク着用などの基本的な感染対策をしましょう。また、次亜塩素酸による身の回り品の消毒も大切です。業務用の次亜塩素酸ナトリウムや家庭用の塩素系漂白剤を使って塩素濃度 200ppm の塩素液を作り、塩素系漂白剤の場合、ペットボトルキャップ2杯、原液 10ml に水を加え、合計2リットルにすると作れます。感染者の利用した食器に浸すほか、多くの人が触れるドアノブや感染者の嘔吐を処理した後の床や壁などは拭き取り消毒をすることが効果的です。ただし、塩素液を使用する際は、使用上の注意をよく確認するようにしましょう。加熱消毒ができるものに対しては、 85度 C で1分以上の加熱をすることも有効です。なお、感染者の便の中には、症状が改善された後も3から7日間ほどはノロウイルスが排出されるため、症状改善後の場合も7日ほどは徹底した感染対策を講じるようにしましょう。岡谷市医師会。募集。岡谷市の発行物などへの有料広告を募集します。掲載できない広告、法令や公序良俗に反するもの、政治、選挙、宗教、風俗に関連するもの、社会的主義主張、美観風致を害するものなど、検診用窓開き封筒への広告募集、企画、数量、検診用窓開き封筒、角型20号、A4 版、裏面広告枠、縦4センチ、横10センチ、10枠、発送予定枚数、約4200部、掲載料、1枠3万円、使用期間、令和6年5月から11月、応募方法、申請書を健康推進課窓口へ提出してください。募集要項、申請書はホームページからもダウンロードできます。応募締め切り、3月8日金曜日。こちらからと QR コードがあります。問い合わせ、健康推進課、内線1181。諏訪湖ハイツ施設内への広告募集。企画、枠数。1、大浴場ロッカー扉。表面、サイズ A4。全120枠。9枠か12枠のどちらかを選択。2、1階トイレ個室内壁面。サイズ A3、5枠。3、エレベーター内壁面。サイズ A2、1枠。掲載料。1、9枠、1万800円。12枠、1万4400円。2、1枠、1万2000円。3、1枠、2万4000円。掲載期間、1年間。応募方法。申請書に広告見本を添えて、社会福祉課窓口へ提出してください。応募要領、申請書はホームページからもダウンロードできます。なお、広告の原稿は自身で準備してください。こちらからと QR コードがあります。問い合わせ、社会福祉課、内線1222。